スクル草津
中谷所長の
ちょっといいトーク。こんにちは。今月も始まりましたアスクル草津中谷所長のちょっといいトークです。
この番組はすべての子どもの幸せを願って草津市立少年センターアスクル草津に勤務する私中谷が今話題になっている青少年問題や子育てに関する悩み事困り事を皆さんと一緒に考え解決の糸口を探ろうとするものです。
はい、中谷所長の経験をもとにお世話になった方や関係者の皆様の中から今日も多彩なゲストをお迎えいたしましてお届けいたします。時には音楽を挟みながら軽快な語り口調で繰り広げられるちょっといい30分をどうぞご一緒にお過ごしください。
お相手は私草津市立少年センターアスクル草津所長中谷公彦と
そしてアシスタント菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ先生、ちょっといいトーク第4回目を迎えました。
早いもんで4回になりました ね。
今日は7月19日
何の日か知ってますか？
今日は何の日ですか？
実はね、はい、それぞれの学校が1学期が終了する日なんですよ、は
い、あ、もう
そうなんですよ。
そうですか。
以前よりね少し早まったのかな、
はい、
で今日が終業式ですから、
うん、
いよいよ子どもたちにとってみたら明日から
楽しく
夏休みということになりますね。
ということですね。そして親御さんたちにとってはものすごく長い休みがやってくる、ね、
きっとそうなんでしょう ね。
だいたいお聞きするのは昼ご飯作るのが大変っていうのを聞きますけどもねえ、うん、
よく聞きましたね昔なんかね。そうですね、早く学校が始まってくれへんかな、うん、なんてことをね保護者の方がよく言っておられましたよね。
もう私なんかはもういつもこの今日ね、夏休みが始まる日に宿題は絶対に7月中に終わらすぞってね目標立てる。
そうでしょ、うん、多分今でも夏休みは宿題とか課題が出るんじゃないですかね。
そうですね。でももうあの終わり1週間どころじゃないですよ。もう前日にあたふたとね天気予報を調べたりしました。今天気予報を毎日調べるのなんてまあいいですかね。
どうでしょうね。
だってインターネットをププってやったら全部出て
きます。全部出てきます ね。
なんかお電話して聞いたりとか昔はありましたけど、
新聞ね、
そうです、
探して全部調べたりね。
そうですね、もうちょっと懐かしいです。さあでも子どもさんたちにとってはとっても楽しい夏休みが始まりますよね。
そうです、一番長い休みになりますよ ね、う
ん、ね。アスクルでも夏休みどんな感じになるんでしょうかね。
ね、学校は休みだけれども、うん、アスクルに通所する子はね、あの来るんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、
で、あの、家庭の状況によって来れないとか、
はい、
まあ、お盆前後なんかはやっぱり、ね、家庭で過ごすのも大事かなと思うんで、
うん、
あの通常よりは回数は少ないけれども、うん、まあ、本人の希望を聞きながら行きたいと言ったらね、うん、我々あの来て一緒に過ごすんですよ。
ですよね。まあ、アスクルの先生方と過ごす、そして、まあ、ちょっと涼しい場所でね
言えてますね。
楽しく、ね、
楽しく涼しいんですよ ね、
過ごせるあの、ね、行くのを楽しみにしてらっしゃる生徒さんたくさんいらっしゃるかと思います。
そうですね。
さあ毎月第3金曜日のこの時間にお届けしていますこの番組ですが、今日4回目どんな内容になるんでしょうか。
はい、これね、あの前回予告っていうのかな、
はい、
あのお知らせしましたけれども、
はい、
本日は保護司の中川和江さんにお越しいただき、
はい、
保護司って皆さんねなかなか馴染みがないと思うんだけれども、
ね、
保護司の役割と仕事の内容を伺って、
はい、
また中川さんのねその活動を通して青少年の非行、
はい、
まあ、犯罪の再犯防止についても少し伺っていこうというふうに考えてます。
なるほど。今日はあの初めてのね、ちょっといいトーク初めての女性ゲストでございます
からですね。そうなんですよね。
楽しみですね。どんなお話が飛び出すんでしょうか。興味深いです。では曲を挟んでゲストの方にご登場いただきたいと思います。所長、今日の曲はどんな曲になるんでしょうか。
はい、Teach Your Children、
うん、
CSNY、
はい、
いい曲です。
ではお届けします。それでは本日のゲストをご紹介します。保護司の中川和江さんです。では所長よろしくお願いします。
はい、では早速お聞きしていきましょう。まずは保護司というお仕事について中川さん、
はい、
少し説明してください。
はい、犯罪や非行により保護観察を受けることになった人の生活を見守り、さまざまな相談に乗ったり指導をしています。 また犯罪を予防するための地域活動にも取り組んでいます。そういうお仕事です。
なかなかね、世間の方は保護司の方がどういう仕事をされてるかってなかなか分かりづらいというのか分からないんですけれども、中川さんはその保護司にされてどれぐらいになりますか？
9年目です。9年目になりました。
一人に9年って言いますけど相当長いですよね。で、先ほどあったようにいろんな子どもさんや、大人の方も関わるということなんでしょうけれども、特に我々少年センタースクールでは子どもの再犯防止ということで、居場所づくりなんかをね、センターでもしてるんですけれども、実際に中川さんが今までに関われた、最近でも結構ですけれども関わっておられる少年たちの様子、放送ですから限られた範囲の中でしかお話しできないかもしれないけれども、少しその様子と日頃思われていることを少しお話しいただけますか？
はい、非行に走ってしまった子を元に戻すっていうのは容易なことではありませんけれども、突っ走らせるのではなくて立ち止まらせたいなと思っています。で、現在持っている少年ですけれども、施設に入っていた時には手紙を書いたり面会に行ったりして人間関係できてるしいい子だなって、本当は純粋な、本当は優しい、本当はいい子だと思うんですけれども、学校に戻ってきて1週間と経たないうちに前よりもひどいぐらい の SNS でつながって、どこかわからないところ県外に行ったりして大変なことがありましたけれども、アスクルに通ったりして料理を作ったり卓球をしたりしてすごくいい時期もあったんですけれども、卒業までは学校の先生方とのサポーターがたくさんいてよかったんですけれども、卒業した途端に本当に大変になって、毎日が怒涛のような、私自身が怒涛のような毎日を過ごしていました。でも、15歳ですから私と50歳も違うわけですから、本当にあなたのこと分かるよとは軽々しくは言えませんけれども、あなたのことを分かろうとしているよっていう気持ちはいつもどこかに持っていたいなと思って接していました。で、4月の下旬ぐらいからやっとそのあなたのことを思ってるその気持ちが伝わりだしたり、アスクルの先生方も多分私もアスクルの先生がすごく心配してくれてるよっていうことを伝えたり、アスクルの先生もきっとそう言ってくださってたのか、中川さん本当に心配してたんとか言ったりしてそういうことでやっと愛が伝わるようになって、前向きに今はアルバイトに時々辞めたりはしますけれども、とにかくまた探して頑張ってるっていうような状況です。
ありがとうございます。実はアスクルに通所している、少年たち、いろんな形でアスクルに来るわけですけれども、前々回でしたかね、警察の少年課から来ていただいたけれども、不幸にして犯罪を犯し、川名所に入り、場合によっては少年に入り、そしてまた在宅で家帰ってきて学校に通う子どもたち、当然学校の先生方も対応されますけれども、そういう子どもたちの居場所でアスクルがあるんだけれども、その時に中川さん保護司の方との連携で一緒に子どもたちを見守ってますもんね。
はい、そうなんです。やっぱり上から見た円だと思ってたら実は円柱だったり円錐だったりするっていうのはやっぱりネットワークで の支援が大事なことだと思っています。
確かに少年センターアスクルできることも限られてるんですよね。きっと保護司の中川さんだって月2回の面談であるということになってくると、点で終わるとね、なかなか子どもたちが十分なケアも含めて我々見立て見取りもできないけれども、ネットワークを使っていろんな角度で子どもたちといろんな大人が関わることによって、その子の面がいろんな面見えてきますもんね。
そうですね。
で、もう一つね、やはり私も残念なことにね、アスクリン通ってた子がもうこれで大丈夫かなって思う時あるんですよ。17歳ぐらい、15、6だとねちょっと心配だけども、17ぐらいでもう大丈夫かなと思ってね、残念なことはまた再犯する子もあるんですよね。もう大丈夫なのにどうしてって思うとかありますよね。そういう意味で再犯防止について中川さん、その保護司だけじゃなくって子どもの居場所づくりをアスクルと同様違った形でされてますよね、自主的に。はい、 ちょっとそこ紹介していただけますか。
は
い、
実はやっぱり月2回とか3回の面接では褒めてやることとかその子の自信とかつけることっていうのはなかなか難しいことなんです。で4年ぐらい前から子ども食堂をやっててその子の居場所とか出番とかを作っています。で子どもアスクールで作った料理を実際にその子が作って提供してくれてみんなに褒めてもらってすごく自信につながったっていうこともあるので今はその社会とのつながりみんながすごくおいしかったよって言ってくれることですごく自信につながってその辺からどんどん変わってきたし子ども食堂には必ず来るのでそこを生かせてそういう再犯防止につなげられたらいいなって思っています。
ありがとうございます。今アスクルでっていう話がありましたけれども実はアスクルの活動メニューの中に、アスクル農園で育てた野菜を、本人含めて調理をして一緒にいただくっていうこういう活動があるんですよね。食なんですけれど本当に子どもたち楽しんで作ります。そして普段どれだけの人と一緒に食べてるのかわからないけれどもアスクルでは多い時なんか 7,8 人でわがいって食べてますもんね、うんうん、でも美味しいっていうし楽しいっていうしねやっぱ食っていうのは非常に大事かなと思うんですよね。
ですでその白菜を使った料理を作ってくれはったんですね。白菜のクリームに ね、はい、それを7人ぐらいのところ30人近い分を作ってくれたっていうことはすごい
ことですよね。
ことでした。全然分量とかもいろいろ考えながらやったので本当にそれは自信につながったと思います。
っていうことはうちとこでっていうかアスクルで自分でレシピで作った経験、まあ、その時は多くて 5,6 人分だと思うんだけれども、うん、それをまた違った子ども食堂で自分たちが30人ですか、
はい、
すごいですよね。
はい、すごいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今日はですね保護司の、中川和江さんお越しいただきまして所長といいトーク交わしていただきましたけどちょっと私もお聞きしておりまして、はい、もういろんなところがこう想像できてですね子どもたちって本当に可能性を秘めているのに、うん、どうしてそれをこう閉じるような行いを大人がしてしまうのかなというふうな形にも考えさせていただいたんですけれども先ほどね、調理をされる、自分で作ったお野菜で調理をされるという、まあ、その調理をするにも、調味料を測らねばならない、うん、それは、どんな道具を使うのかそして、まあ、調味料って何 cc とか、うん、その何 cc って一体どのぐらいの量だろうとかすると、まあ、今まで自分が拒否をしてきた授業というところに立ち返りやっぱり勉強しないといけないなというような気持ちも起こって、まあ、そんなこともあるんでしょう私ちょっと素人ながらにお聞きするんですけども、まあ、そのようなことからちょっと勉強しようかなという、突破口を開かれるお子さんもいらっしゃいますか。
はい、そうですね、はい、本人もまた勉強したいと思ってるので今は学校には行ってないですけれども、はい、また来年高校に行きたいっていう今は夢を持ってます。
あ、なるほどね。保護司さんというのはそうやって個人個人を見守っていかれるというような立場でいらっしゃるんですね、はい、まあ、学校ではうまく話せなかったけれどもお母さんにも言えないけれども中川さんにだけは言えるというような場面もありますか。
あ、そうですね。でもやはり親からも愛されてるかもわからないし、うん、私からもアスクルの先生からも愛されてるかっていうのは、うん、いつも確かめますね。私可愛いとかそういうことを言うし本当に可愛いけど、うん、性格悪いなとか言うと直さないといけないとかちゃんときちんとお礼とか言おうとか言ったら、うん、最近はすごく真面目に本当に それに向かって頑張ってる様子が伺われますし、うん、卓球とかもね所長とも、うんやったりいろいろといい経験をさせてもらってるし、ね、愛されてるとか信頼されてるっていうのが分かったら立ち直りっていうのはあるのかなって思ったりしてます。
今中川さん素晴らしいことをおっしゃったけれども、はい、本当に子どもたちそうですもんね、うん、試してくるし、うん、自分がどう思われてるかっていうことが一番気にしていることですね、うん、で愛される愛され感っていうのか本当にそういうものをビクビクしながら確かめてる姿はアスクルの中でもありますね。
ね、たった一言でいいんですよね。
その通りなんです。ね、
可愛いよって言ってあげる
んです。いいんですよ。
で、その可愛いよの後ろに性格悪いなって言われると、ね、じゃあ直そうと思うけど、あんた性格悪いなをだけ言われると、やっぱり それは大人でもそうです
ですよね。
そうですか。もう本当に日々いろいろと先ほどもお言葉の中に出ました葛藤の繰り返しと、おっしゃいましたけれども、もう本当に重要な役割をしていただいていらっしゃる、中川さんだけではない保護司の方々に本当にこれからも、将来ね子どもたちのためにいろんなことを教えていただきたいですね。
そうですよね、だから保護司の方ともこの少年センターつながりながら子どもたちを見ているということを市長さん、市長の皆さんにも知っていただきたいなという思いもあって今日は来ていただきました。
はい、また中川さんに、いろんなことをお聞きになりたい方はぜひまた所長にお尋ねに ねアスクルの方にお願いしたいですね。
しょっちゅう少年センターに来ていただいてますので、
はい、はいはい、
お願いします。
それではその中川さんからリクエスト曲がございます。曲をご紹介していただいていいですか。
はい、花は咲く、復興で皆さん元気を与えるようにみんな青少年にもそういう元気を与えられて未来が開かれるっていうような思いを込めて花は咲くをリクエストします。
それではお届けいたします。花は咲くお届けいたしました。それでは一通メールをご紹介したいと思います。所長よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
ラジオネームポケットさんからです。中谷所長、ララさん、こんにちは。中学3年生の娘のことでご相談です。まもなく進路相談が始まりますが、勉強したくないから高校には行かないと言って聞きません。アルバイトをして楽しく過ごすとバカなことを本気で言っています。我が子ながら恥ずかしいです。どう説得したらいいでしょうというご質問です。さあどうしましょう所長。
メールですのでね、この文面の中でしかこう読み取れないこともあるんだけれども、
はい、
前半の、その勉強したくないから高校に行かないと言って聞かない娘さんの様子はよくわかりますね、
はい、
次はちょっと気になるんですね、
はい、
我が子ながら恥ずかしいという言葉ね、
はい、
それと次にどう説得したらいいでしょう。その前にバカなことを言って本気でそんなことを言ってるっていう、これ子供を置いといて全てお母さんの考えですよね。
あ、そうですね。
だからちょっとそこが気になるんですよね、
はい、
果たしてそれがバカなことなのか、また恥ずかしいことなのかというのは、これお母さんのどういうの価値観でものを見てるから、そういうふうに感じるんでしょうね、
はい、
で子供さんっていうのはね、僕も長い間学校に勤務してたんだけれども、
はい、
中3っていうと揺れ動く時期ですよね、
はい、
で思春期はね、親の言うことよりも友達の言うことの方が大事みたいなところがあるんですよね、
うん、
それはうまくやっていかなくてはならないし、
はい、
でまして中3の女の子であるならば当然卒業後の進路って考えてるわけですよ。
あ、はい、
親さんが思ってる以上にいろんなことで悩み苦しんでる、うんうん、例えば勉強ができないかもしれないし、やってもなかなか力がつかないとか、いろんな要素がある子供っていうのが実際思春期の中3ぐらいでしょ、ただこういった言葉の背景もきっとあるんじゃないかと思うんですよ、
はい、
実を言うと先ほどね1曲目に Teach You a Children っていう曲を流しましたね、
はい、
CSNY の、
はい、
あの曲はね子供が親の反対を振り切って、家出して、10代で結婚してしまうんですよ、
はい、
その映画のタイトルの最後に流れた曲なんですよ。子供たちにも言ってるんですよ、親たちにも言ってる歌詞内容なんですよね、
はい、
で親は子供に当然うるさいことを言う、意にそぐわないことを言うけれども、親はあなたを愛してるんですよっていう歌詞なんですよ、で子供たちにも言うんですよ、お父さんたちお母さんたちはあなたたちを愛してるんだよ、でもお父さんお母さんたちにも子供時代があったのに忘れてしまってるんだよね。
そうですね、目の前のことしか見えない。
そうなんですよね、で1曲目この曲を鳴らしたのはそういう意味合いがあって、例えばバカなことっていう一言で片付けるんじゃなくって、いろんな思いの中で勉強したくないからっていうその背景がきっとあると思うんですよ。でもう一つね、実は予告になってしまうんだけれども、次回来月はね、少年センターアスクル草津の、協力をしていただいている勤労体験協力企業で、エムズホールドの社長さんと部長さん来ていただくんですよね。
あ、今度はね、
その時にね、中学校卒業してすぐに就職して、今23で部長になってる子がいるんです。
あ、すごいじゃないですか。
でその子ね、過去ねアスクルに通所してるんですよ。
あ、そうなんですね。
高校を卒業したとは思うけれども、うん、ひょっとして通信か何かで取ったかもしれない、
資格をね。
その時には多分ね、うん、そこの社長さん絶対に高校何年かかった意味から卒業生って言ってくれるんですよ、うん、
はい。
でそこで中卒で働いた子にも全て資格と卒業、うん、高校認定も含めてそういうケアまでされてますよね、はい、だからね、子どもたちはなぜそれが必要かと分かったら、うん、それに向けて自分でするでしょう、
はい、
だ親御さんの関わりとしたら子どもは今そういうことで悩んでるんだろうなとからスタートすると、うん、なんか子どもたちもその次に来る言葉が変わってくるかもしれない。
なるほど、ね、
実はっていうことを言うかもしれない。
なるほどね。さあいかがでしょうか、お母さん自身の考えを今一度改めていただかれた方がということですね
ちょっと気になりますね、最後の言葉
ですね。お母さんご心配でしたらぜひアスクルにお迎えいただきましてですね、中谷所長にまたゆっくりとお話をお伺いになればいかがでしょうか。それではインフォメーションです。アスクル草津は草津市王子2丁目草津商工会議所の隣にあります。電話番号は 077-562-6561、 どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。またこの番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中で青少年の行動で困っていること、何でも結構です。アスクルの中谷所長とそして専門家のゲストの方がお答えいたします。メールの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp、 件名にアスクルとお書きください。さあ所長、それでは今日の 中川さんのお話、とてもいい話でした。中川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。今日は保護司の中川和恵さんをお迎えして貴重なお話をお伺いしました。次回は先ほども少しお話をしましたけれども、少年センターアスクル草津の協力企業、勤労体験協力企業エムズホールド株式会社の前田社長さんと岡野部長さんにお越しいただこうというふうに考えています、
はい、またとっても楽しみですね。もう次回は8月ということですが、ね、またいろんな社会情勢も変わってるかもしれませんが、
ですよ ねちょっと台風も気になります
そうですね。
最近8月台風多いですから
ね。さあこの番組は毎月第3金曜日の12時からの生放送と翌日土曜日の19時26時の再放送、また FM 草津ホームページからはオンデマンド放送でもお聞きいただけます。ではまた来月8月の放送をお楽しみに。
アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク、お相手は草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。